鳥の劇場プレゼンツ、鳥ラジ。どうも皆さんこんにちは。鳥の劇場で俳優副芸術監督やっています斉藤亮です。私たちは鳥の劇場といいまして、鳥取市鹿野町にあります廃校になってしまった鹿野幼稚園、鹿野小学校、そこを自分たちで劇場に改造して自分たちのお芝居をやったり、よそからお芝居をしに来てもらったりしています。時にはその劇場を飛び出して幼稚園、小学校、中学校、高校、大学なんかにワークショップをしに行ったりしています。その場所の名前を鳥の劇場って言うんです。劇団の名前も鳥の劇場って言います。この番組は土曜日の夕方に30分間放送されます。1ヶ月に一度更新なので1ヶ月が同じ内容が流れてしまいますけれども、そのテーマご用意してください。鳥の劇場をもう知ってるよという方には、鳥の劇場がなかなか普段お見せすることのできない一面をお見せしつつ、また鳥の劇場なんて知らないよって方には、あー、こんな素敵な場所があるなら行ってみたいわと思ってもらえるような番組にしていきたいと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日も僕一人だと心細いのでアシスタントに来てもらっています。自己紹介どうぞ。
はい、鳥の劇場制作の松本智彦です。
制作はい、二人目どうぞ。
はい、鳥の劇場の俳優国石桃香だ。
あー、女優さんだ。桃ちゃん、
桃ちゃん、桃ちゃん。
最近ももちって何なんですか？
ももかだから
やっぱり。いやいやいやいや、
ももち引退しちゃったしね。
はい、そうですね。はい、
演劇祭終わりました。
はい、
終わったね。
終わったね。
だね、2ヶ月間ずっと告知もさせていただきました。演劇祭が終わりました。
ついに、
こうなるともう疲れたしか出てこないんだけど。別に里見さんもね、先々月、
はい、
来てもらいましたけど、もう疲れたしかないよねって言ってましたけど、ね、おかしいんだよな。だってさ、里見さんが来た時も言ってたんだけど、3回目か4回目の方がね、中身いっぱいあったはずなんだよ。
はい、
だんだんちょっとずつやっぱりこう、こんだけハードだと大変だから、もうちょっとこう考えてやろうよって言って、少しずつ楽にちょっとずつ減らしていってるはずなのに。
あれでセーブしてるっていう。
セーブしてるはずだよ。はいはいはい、でも忙しいよね。
はい、ま
あ、2人とも初めてでしたけど、まあ、毎年大変なんですよ。
はい、何が基準かわからないから。
もうそうだよね。あれが基準ですからね。
あ、わかりました。
まあ、来年多分もっときつくなってるよ。
怖
っ。全然そうなんだよ。だって別に俺だってそんなこと望んでるわけじゃないんだ。
はい、
でもそうなってるんだよ。
はい、
で、感想はどうですか、国さん。
まあ、
はい、
とりあえず、セシリーの冒険で号泣したのが良かったですね。
あなんでお前マジで初めに俺たちのこと言わないで。アメリカかアメリカかお前。
アメリカじゃない。
アメリカか。
アメリカ
で、アメリカですけど。
セシリー泣いたんだ。
いや、なんか
ね、アザラシだね。
アザラシ可愛いんですよ。
俺だからさ、あれすごい狭い会場だったじゃない、はい、で限定だから、あそこ入れてもマックス70ぐらいだろ、
はい、
で俺と松本見てないもん。
見てない。
劇団ってそれ見てないよ。
うん、あ、見えました。
見えました。
見えました。
いや、いいな。可愛かったんだ。
可愛いんですよね。なんか純粋に流せるんだ、まだ涙をと思いました、
ね。だから年取ってくると涙もろくなるから、もっと泣けるんだよ。
もう
俺も結構ボロボロ泣くんだから。昔ここでは泣かなかったであろうポイントで結構泣きます。
はい、
子供とか出てくると泣きますね。
そうですよ。
子供出て生まれてからもうダメ。
子供とか、
もう
家族とか、うん、もうその動物のあるじゃないですか、感動的なやつが。はい、でもなんか、
アザラシの赤ちゃん拾った家族の話
だよね。そうです、そうです。はい。もうなんか、何なんでしょうね。心洗われますね。いいですよ。
お前見ててさ、俺から見たら相当純粋に見えるんだけど、そのお前が洗われるって言ったら、俺どれだけドスコイ水が流れるんだろうと思いました今。はい。で他は？
まあ、フランス人の方がいらっしゃっていてですね。
またフランス。ノーノー。海外ですか？
はい。
いいですよ。はい、フランス人が。
そのビスタキの。河原サーカスをされてたフランス人の、
まあ、平手で河原サーカス
で、ね、
はい、はいはい、
をされてたもうフランス人の方々がまあかっこよくてですね、
は
い、で、はい、いいじゃないですか、かっこいいんですもん。で、そのパーティーの時にまあすごい日本酒を気に入ってくださって、ずっと熱燗をホット酒ホット酒プリーズみたいな感じで、すごい一生日開けられてたんですけど。
確かにそうそう、俺もさ、最終週に来てくれたな、 TVTV ってマテスもアメリカの団体だけど、はい、彼らと中島さんとね、ご飯食べた時に何飲みたいって言ったら、ホット酒ホット酒って言ってたんで、流行ってんのかね。
そうですね、
うん、
でそのホット酒がなくなってしまって、その後に、あ、じゃあビールとなんかワインでいいよみたいな感じで、うん、ビールを持っていた時に、うん、そのフランス人の方にウインクされちゃって、ひょーってなって、
ひょーってひょーっ もうかっこいいかっこいいと。
なんかすげえなと思って日本人じゃこれはないわと思って。
抱かれたい。
いやそんなことはないですけど。
ああどうせ日本人ですよ。あ似合いませんよそういうことしても。ああ松本君は？
ですね僕はあれですミスタキに出たっていうのが思いです。
ああ出てた、
はい、
出てた松本お兄さん出てた
カバンかぶって
熱いコート着て、バイオラーだったバイオリン弾いてた
ねバイオリン弾いてましたよ
だバイオリン弾けるんだね
そうです
サクサーでバイオラーなんだ
そうです
何弾けんのあと
その2つだけです
ピアノ
ピアノ、ピアノ全くできないピアノできなくて免許取らなかったんです
免許取るの
教員免許
あ教員免許取る予定だったの
そうです
へ、ね、そうだったんだ松本お兄さんに会ったらじゃあ今度いろいろ弾いてもらおうそうなんだやってやってたやつだあれだってでもさミスタキさ、はい、正直あの人たちさ大したことやってなかったよね、こう言っちゃうと元も子もないでもだってだよあのだってヘイヘイとか言いながら瓦投げて受け取って地面を送るって人やってない一個一個さ一個一個分析して大丈夫だあとカバンさカバン思いっきりぶつけてボーンって鳴らして後ろでワイン渡すイエーイみたいなそれなんかそうすごいのかでもそうなんかこうカッコつけられちゃうといいかもしれない
そうかっこいいからすごく見えちゃう
んですよね、だってこう両手広げてさこうそこにさこうカバンかけさせてどうイエーイみたいな乾杯みたいなそんなのだったじゃん
そうです
よそう言われちゃうとさもう自信持ってるけどそうですかでもそれ鳥居の前でやってたじゃんあのなんかもういいのかもしれないなでその横では使ってない畑にあの瓦を割ってて赤羽さんがねうちの赤羽さんもらったの舞台道具作る人ですけど、まあ、舞台も立ったりするんですけどそのおじさんがジョロでね
かけ
て
ね
瓦に瓦育ててるいやそれもいいんだけどさでもそれだけじゃんよく考えてみろ騙されてるぞ騙されてる騙されてる
いや
そういうこと言っちゃいけないんだフランスから来てもらってなでも面白かったそういうのが面白いんだよまたそういう発想がないからなうちらな
すごい好評でしたよね
好評だった、はい、でもよくよく考えるとやってること出したもんね
そう
なんかちょっとなんか初めだからさビデオ見た時さみんなさ大丈夫かも
って
さちょっとそういう風な人もいたじゃない、
はい、いましたいました
俺は大丈夫じゃねえかと思ったけどでも見て俺は逆によく冷静に考えて、うん、要素大したことない
でもな
ん
か、
でも楽しいんだよなんかこれなんか騙されてる気がするフランス人効果が
そうです
でもあのフランスの人たちさとか、まあ、フランス人に限らないかもしれないけどあの人たち上手いんだよないろいろ名前もねあのダンスのフランスのカンパニーの人来てもらった時にやってる動きはね大したことないんだよミニマルな運動をずっと繰り返してるだけなんだけど、うんうん、すごいね単調なんだけどもうなんか、うんうんうん、心地いいなと思ってでももう一回続けられたら飽きるなと思ったら次の動きにスーッていくみたいなねそれも、まあ、絶妙なんだよなんか大したことやってないのに、まあ、大したことやってないすごい連呼して
るすごい言ってますよ何回言ったんでしょうね
だからねやってるとさやっぱ難しいハードなことやんなきゃいけないみたいな風になってくんだけど、うん、そういうことじゃないんだなとかってあるん
だ
と
思う
わけだよ、
う
ん
う
ん
う
ん、ちょっと悔しかったりするんだな、
う
ん、
そうですね
負け惜しみです松本さん他にありますか
他はですねあのタイムスリップツアーでこう、はい、本体がこう動いてる先回りしてこう交通整理をする仕事があったんですけど
ね。
そう、それが結構思い出に残ってます
あのタイムスリップツそういうのやってくださってのおかげで私たちはね国さん私たちは安心してやれるわけです、
はい
まあ、いろいろ車とかも出てきたりするからね
そうですねちょっとこ車がこう来ないようにこう回したりとかするんですけど、はいはい、でもみんなこう協力してくれるんですよ街の人はすごく、うん、劇やってるのでこっちの道じゃなくてあっちから通ってくださいって言ったら分かりましたっつって、うん、みんな行ってくれるんで いい街だなと思って
そうですねなんか歌のシーンとかもすんごい大音量で街を練り歩いてるんですけどみんなが温かくそのみんな玄関から何事じゃって言って出てくるんですけど
鹿の散歩って、はい、鹿の盆踊りのね使う曲ガンガンでかけてね、はい、お前歌ってたろ、
はい、
歌ってあの浴衣着てね
すんごいでかい声で歌ってましたけど、うん
あれなかなか面白いねやってる方も結構面白いんだよやっぱりもうあれ周りの人が回って乗ってくる感じがさ結構面白くって、
はい、
あと今年あれだよねあのタイムスリップツアーなんだろうっていうか今年はさあの音響のさ原さんがさあの音響戦車作ったからね、
はいはいはい、
あの本当はいつもは音響あんまり来らないでもうやっぱ外でやるから無理だってなってたんだけども今年はその音響の担当の人が号を煮やして俺がもっと大きな音出せるようにしてやるって言ってあの車用のバッテリーを搭載してもう完全に自走式のね完全にでかいスピーカー2個の上に各あの操作する乗せてガンガン大音量でもう無線で全然電源も全部自分で賄いながらやるっていうシステム作ってね、はい、あれのおかげで大音量でいろんなとこ行けたもんね、はい、そのおかげで様々だったんじゃないかな、
はい、
もういいよ君たちがそうやって周りのことばっかり言うから僕はやっぱり印象に残ってるのは自分たちの日本チャチャチャが とあと泥棒学校たくさん人が入ってくれたもん、
はい、そうですね、
たくさん見てくれてよかったな、すごい入ってくれたもんね、はい、まあ、ちゃちゃちゃ1回目はあの金曜日の夜だったからちょっとあの寂しかったですけど、うんうん、2回目は超大入り前だったもんね、
そうですね、大入りで、
であのちょっと開演が押すぐらいだったからね、
そうでしたね、
うん、やった回があった、泥棒学校ももう何回もやってるけどやっぱりいっぱいお客さん入っていたりね、
はい、
すごいありがたい限りです、まあ私がちょっと頑張ってるから思い出しよって頑張ってるからやりがいがあるんだよあれは、だからすごく嬉しかったな、自分で自分のこと言っちゃった、はい、あとはナイトイベントですよ、
ナイトイベント、
バード F さんに来ていただいて公開放送があった、
はい、
あの次の日も台風が来るんじゃないかって言ってドキドキしてた、本当に来て
来て
初めてのナイトイベントが、はい、校庭に櫓立てて盆踊り踊るはずだったのがまあやらないわけにはいくまいと、
はい、
劇場の中で盆踊り踊ると、
はい、
村上さんの生太鼓と松本くんの生サクサーと、
はい、
あとあれだ竹中さんの生バイオリンと、
はい、
あの高橋さんの生声で生歌と、
あ
とあの吉子さんもあの、はい、制作のね中島よし子さんもあの生で歌っていただきました、
はい、
それで盛り上がったと、
は
い、なんかやっぱ嵐があるからなんか共通の敵がいてね、そうそうそう盛り上がった感じでね、
なんかいつもっていうかその前のオープニングパーティーとかよりもなんか台風入だぜみたいな、もう飲むしかねえみたいな
あったあった、すんごいあった、でも俺さあの日高校生の送迎でもう嵐だから早く返さなきゃいけないって言って嵐なんか車運転してじゃあ頑張ってなってまたこれからやろうなって言って帰ってきたらもう盆踊りやってたみたいな感じだからさ、なんかよくやるなみんなと思ってこうほーっとしてたら中島さんにお前も入るお前も入るって、
ね、
入りますって言って入ってさ、あのその時ダンサーのね、もうその週にやられた伊藤キムさんがいらっしゃって、伊藤キムさんが僕の前で踊られたんですよ。で、うんうん、キムさんは全然振り知らないから、振りはなんか僕も耳を見まねで、上手い人の真似してやるつもりでいたんだけど、キムさんが全然真似しないわけ。勝手に、オリズムは普通にひょっ、ひょっ、ひょっと踊るわけ。で、それがでもね、面白くって、なかなかね、俺、それちょっと役得だなと思って、後ろにいて、生でこう、結構なダンサーだよ。
はい、
結構なダンサー、振り付けの演出家の方の、生ダンスを持ってきて、ボン踊りで適当に踊るって見れて、なんかちょっと踊りの原点見た感じがしました。
そうですね、
あこういうもんだよな、自由に踊りゃいいんだよな、リズムに合わせて楽しそうに踊ってるのが良かったな、
はい、まあ、踊りの様子 YouTube にも上がってますから、
上がってんの、
はい、
上げたの、
上げた、
恥ずかしいんだけどあの祭りを避けた目で見ることほど恥ずかしいものはねえんだよ、なんでそんなことするんだ、いいのか、大丈夫なのか、
大丈夫です、ちゃんとこう新人さんがついてこうガーッと撮ってくれてるんで、ちゃんとした映像になってますんで、
そうなんだ、で YouTube で見られる、
見られます、
なんで検索
してる、演劇祭ナイトイベントで出てきます、
恥ずかしいだけどキムさんのその変な踊り見れるかもちょっと一応見てほしい、みんな、はい、適当に踊ってるキムさんそんな感じですかね、
はい、
喋り出すとキリがないね、
そうですね、
いろいろ思い出は尽きないんですけども、今月は何やりますっけ、
11月ですね、
11月か、
11月は中国で開催されるベセト演劇祭で老貴夫人の訪問を上演します、
やだー、中国だ、中国だ、中国行ってくるぜ、
ベセト演劇祭って何、松本にたん、
はい、ベセトのベはベイジンのベ、北京ですね、でセはソウルのセですね、
はい、
で都は、東京だったんですが去年は鳥取でやったので鳥取の都です、
あ、はい、そうなんだ、
なので日中韓でやる三国の、演劇祭ですね、
そう共同でやる三カ国の演劇祭、はい、1994年からやってます、去年が23回で今年が24回目になるんですね、
はい、
で今年は中国で開催と、
はい、
そこで、うちが行ってやってくると、
はい、
何やるの国石お姉さん、
老貴夫人の訪問
で、国石お姉さんが初めて鳥の劇場で舞台になった、
あ
の名作老貴夫人の訪問だ、今年の3月にやったあの名作がまた帰ってくる中国で、
中国でそうなんだ、どんなお話なんでしょう
は、ギュレンという町が舞台になってるんですけども、
はい、
これがもうすんごい汚いあの貧乏な人ばっかりが住んでいるさびれた町なんですけども、
はい、
まあ、昔はすごい栄えていた、この町にその町の出身のすんごいお金持ちの老貴夫人クリエレがやってくるんですね、
はい、
で町に巨額の寄付をする、その見返りに元恋人のイルという男がいるんですけども、
はい、
そいつを殺してくれと、うん、この男があの昔そのクレーレを妊娠させちゃったんですけども、いや俺が妊娠させたんじゃねえよって言って逃げてしまって別の女と結婚したと、
うん、
これでクレーレがまあ恨んでいるわけですね、
はいはい、
がやってきてお金の代わりに殺人してくれと、で、うん、お金と人の命とその道徳とどっちが大事なんだろうって揺れ動く街、そしてみたいな話ですね、
そうだね、もう最後に言っちゃうとあれだけど ね、
そ う、 ですね、
そういう話です、これはずっとうちが一番初めにやった作品ですな、
ト
ニー劇場が君たちが、だから松本、あれ
松本見たんだっけこれ。
見てないです。
なんで？
いなかった。
松本見なかった。松本
帰ってた。熊本に帰ってた。
熊本にいたのに北海道の
BGM。 なんで熊本なのに北の国から。
なんで？
なんで？なんででしょうね。
松本入るの決まってたのに、なんか用事があって熊本帰ってて見てないんだよ。あー代表作なので。
そうですね。
国志が初めて出たのに。
途中まで手伝って帰りましたね。
途中まで手伝って帰っちゃったんだよね。はい、残念だったね。
残念でした。
面白いんだよ。評判いいんだよ。
いや、見たかった、本当。
割とね。うん、なんか、あれだよ。評判いい、証拠としてですね、あげちゃうと、この前のナイトイベントの時に、うちの過去の作品を上映しようっていうのもやってたんですよ、モードでやったのね。その時に、まあ、これ流したんですよ。
はい。
したら、それで初めて見た、原さん、さっきの、
はいはいはい、
声高い人なんですけど、はい、その原さんが、ヨミさん、あれ面白いね。
あ、今の似てます。
似てたでしょ、
はい、
似てたでしょ、今みたいだね。って言ってくれたんだよ。で、ビデオ見て演劇あんま面白いと思うってあんまないから、やっぱそれなりに面白いんだなと思って、それ聞いて、ちょっと自信深めました。うね、もう一人、大黒さんが、おお、面白い。
似てる、似てる。
似てます。
大黒さんも言ってくれたから、二人とも音響の人だよね。
そうですね。
なんで音響の人二人が言ってくれた。たまたま二人が見てなくて、関わってなくて、いつも大体うちの芝居かかってくれてんだけど、二人とも関わってなかったの
ね。原さんはでも音響やってるじゃないですか。
あ、でもなんでだ。だから生で見てるとやっぱ操作で忙しくてできないって言って
た
んで、しみじみちゃんと芝居見てたって言ってた。俺逆にそういうやつだけど、そうか、見てないんだって。ちょっと、まあそういうもんかと思ったんだけど。そうそうそう。で、あれさ、マイクいっぱい使ってたから。
あ、そうですね。
まあそうですね。
貴婦人はそもそもなんで始めたんですか。
あ、質問だ。求人、
はい、
求人は一番初めやったのはあれね、2006年にうちが初め静岡の演劇祭で上演してくれて、静岡の春のフェスティバルだったのかな、タイトル忘れちゃったけど、でそれでその時そこのあれだよ、ディレクターやってたのが中島さんのお師匠さんの鈴木忠さんだったの、ね、で鈴木忠さんがこう仕切ってて、アメリカ演劇っていうテーマで集めてたの、いろんな団体にやってくれって依頼して、いや戯曲をこう提案してそれやるって話を見せてもらったの、
はいはい、
でアメリカの作家が書いた作品と、あとアメリカを題材にしてる作品をやるっていうことだったんだよね。でこのディレマットの老朽人の訪問は、ディレマットはスイスの作家だから別にアメリカの作家じゃないんだけど、はいはい、アメリカ的だっていう理由で選ばれたんだな、うんうん、でもこれ書かれたのが1958年で戦後の復興期だったんだよ、
はい、
でヨーロッパがすごいその戦争で疲弊してたところを、アメリカがマーシャルプランってこうお金突っ込んで、戦後復興を助けたんだな、
はい、
要はその書いた時にディレマットが後書きで、そのマーシャルプランのことを別にこう当てこすって書いてるわけじゃないっていうふうにもう断ってるわけ、はいはいはいはい、でも一応断ってるけど、全くそう書いてるしさ、時代に起きてたことだから意識してないわけないだろうと、
うんうんうん、
でまあ、このクレーレがね、まあ、アメリカっていうふうに捉えると、まあこう、はい、今もそんなところあるかもねみたいな感じがするでしょ、まあ、そういうのもあってこれが選ばれたんだな、その二曲として一つ、それでうちがそれじゃあやりますっていう
感じだったんですね。
結果として、結果としてでもうちの代表作になって、まあ、中島さんと相性がいいんだな、おそらく。まあ、ディレンマとは他にもうち天使バビロンに来たって作品やってるんですけど、はい、まあ、中島さんとおそらく相性がいいですね、うんうんうんうん、私が思うに、このちょっとギガ化して割と、なんていうの、面白おかしく描いてるところとかが、うん、中島さんのこうちょっと毒のある感じと似てるんだよ、うん、
これ老朽人の訪問って28回もやってるんですよね。
やりましたよ
28回。
やったやった、今考えるとそれにやったんだよ、俺もしみじみ。そこの前はなんか数数えたけど、通信やるときにいろいろやってたから、海外行ってルーマニアにも行ったし、あとあれだ、瀬戸内芸術祭で、はいはい、小豆島行って農村歌舞伎の舞台でもやったよ。その時はね、人山っていう集落 のその小豆島はね、結構ね、今2つくらい残ってんのかな、農村歌舞伎の舞台が。昔はもうそれぞれの集落であったらしいんだよ、まあ、それもどこになんかもそうだったと思うんだけど、でその大きい方の人山っていう集落でやったんだけど、その人山集落結構でかくって、ちょうどね、うちらがその行った上演やるっていうのの1週間ぐらいがお祭りの時だったの。でそのお祭りにも参加して交流して、その農村舞台使いましょうみたいな、
こ
うパックになっててさ、はい、向こう側からの提案だったわけ、
ね、
じゃあやります、はい、やりますって言って、で行ってさ、そこの町でさ、すごくてさ、すんごいでっかい神輿を回すの、
回す、
こう横じゃないよ、縦に回転させるのだから、シャーシャーゲーって言ったら、ささげだと思うんだけど、
はいはいはいはい、
シャーシャーゲーって言って、よいしょってこうグッて持ち上げて90度こう
縦に、
縦にグインって回転させて、はい、もう一回グリンって回転させて、
で
そう逆さまになるわけ、
はい、
でまたグリングリンって戻すみたいな、でそれ 2,3 回繰り返すんで、調子乗って、イエーイイエーイすっげえ重たい か本番の 2,3 日前だったからぐらいで結構肩痛いなと思いながら
本番肩やります
よ、ね、結構辛かった、はい、でもまあ楽しかったよ。なかなかそういうお祭りねできないから参加できないし、よかった、いい経験でした、うん、まあそんな感じでいろいろやった思い出の作品です、はい、あのまあ今年3月にやっちゃったからしばらく鳥取でやることはないかもしれませんけれども、まあうちの代表作なんでね、はい、で大事にしていきたい作品だとみんな思ってますので、またやると思いますので、はい、まあちょっとこれ見てみたいわと思った方はあの残念ながらあのしばらくないかもしれませんけど楽しみに待っててください、はい、まあ、こんな感じかな、はい、じゃあはい CM です。
鳥の劇場って何なの？
鳥の劇場は鳥取市鹿野町を拠点とする劇場の名前でもあり劇団の名前でもあるんです。
鹿野だけでなく県外海外いろんなところでお芝居やワークショップをやっています。
おかげさまで今年で11年、
いつも見に来てくださる皆さんありがとうございます。
まだ見たことのない皆さんお待ちしてます。
こんな面白いところが鳥取にあっただか
と思っていただけるようこれからも盛り上げていきますよ。
鳥の劇場。
はい、それではお便りのコーナーです。今月もお便り来てるかな、松本お兄さん。
はい、来てます。
やったー、イエーイ、イエーイ。はい、誰でしょう。
はい、ラジオネームグミおじさん。
またグミおじさんだ。ごめん、ステッカーごめん、
毎回ありがとうございます。
毎回すみません、はい、どうぞ。
はい、すっかり秋です。
秋ですね。
季節の変わり目に私は鼻炎気味になるのですが、
大変だ。
トリラジの皆さんはどのように体調管理されていますか。
完璧みの松本くん。
ズミズミですね。
国さんは
とにかく怪しいと思ったらカッコン糖ですね。
カッコン糖ね、はい、カッコン糖あれ風邪ひいてから飲んでダメだからね、風邪ひく前ですからね、
はい、なんか怪しいなと思ったらとりあえず飲んどこうみたいな感じです、
ね、
あ、
なるほどね、はいはいはい、で鼻ズビズビの松本くんは、
僕はもうひたすらお湯を飲むっていう。朝と夜、あとなんか、あ、なんか集中できないなと思ったらお湯飲んでちょっとリラックスみたいな。
女子力高めだな。でもそのあのお湯はわかる。ちょっとなんかあの、はい、俺もなんか最近お湯うまいなって思った時があった。なんか普通にあのお茶とかじゃなくていいんだよ、はい、何も味なくてよくて白湯飲んでて、ああうまいな、安らぐなって思う。
安らぐんですよ。
ダメだ、私まだその域に達してないです。
達さないでいいよ別に。ほっといても多分達するから別にね、望まない方がいいと思う、はい、それはそう、うん、あのあれだよ、はい、今度中国から思い出したけど、はいはいはい、中国ね、あの冷たいもの飲まないんだよ全然。
ああそうなんですね。
ビールとかぬるぬるいまま出てくるん
ですよ、
平気で。それどうかなと思うんだけど、はい、あのコンビニとか行っても、はいはい、コンビニとか行ってなんか冷たい飲み物買いたいなと思ってもあんまり冷えてないんだよ。キンキンに冷えたら飲みたいと思うんだけど、あんまりなんか体にやっぱ良くないってなるんでしょ。
そうですね。
東洋医学的な発想だろうね。
冷やさないように、
ん、それってこと松本くん。
そうですね。
そうですね。そうなんだ。
とにかく温めよう。
温めよう。中から中から食べるね。新陳代謝活発に。まあ大事です大事です、はい。俺は鼻うがいですね。
あ
の一時期ねやたらやってたんですよ。でもあのうち親父もねちょっと鼻弱くって、俺も鼻弱いんで、あれまあアレルギーもあるんだけど、あの花粉症ダメなんですけど、はいはいはい、こうイネ科アレルギーとか全部あるんですけど、親父がまず初めあの鼻栓機ってあのこうなんかチコチコやるんだ、それいつもやってんの見られると何やってんのってすごい言われるんだけど、あれでやってて親父がすげえいいからやれやれやれやれ言ってきて、でやり始めたら確かにいいんだよ。で俺いつも大体鼻の奥とかがこう痛くなって風邪ひいてくのがなくなったの、やってる時期はね。でもめんどくさいんだよ。あのね、水と生水、本当に冷たい水で何もない染まる水だとね、痛いんだわ。だから、ちょっとあったかくして、しかもね、ちょっと塩入れるんだよ。生理食塩水っぽくするわけ。で、それでやらないと鼻が痛いから、それを作るのがめんどくさい。
めんどくさいですね。
それでちょっと、ってなってて、やらなくなっちゃったけど、風邪引き出した時とかにそれやると結構てきめんに早く治ったりするね。鼻も通るんだよ。もう直接水流すから。下手するとなんか変なところに入っちゃうんだけどね。これ結構おすすめだと思いますよ。
やってみたい。
うん。で、
はい。
で、
今月のマゲ笛の新先生のマゲが解決。
よっしゃー、今月はなんだ、
国石が困っていることを解決していただきたい。
マジか。あ、そうなの、
はい、
なんだ、なんだ、何、
国石、ネットショッピングが怖い。
どういうことかな。
あ、なんかあるじゃないですか、
うん、
あの、うん、あ、まあ、うーん。
あ、まあ、うん。
あ、まあ、うん。なくて、うん、あ、
まあ。お前もう今言ってたよ、全部。全部言ってるよ、それで。それで。
とかあるじゃないですか。この、ネットに画像が出てて、あ、なんかカートに入れる、注文ポチみたいな。なんか、 本当に来るのかなって思っちゃうんですよ。
ちょっとじゃあネットショッピングに限らず通販が怖いっていうこと？いや、お前は何歳だ？
22です。
若いのに。
若いのにな。
ちゃんと手に持って、物だなって思って、うん、そしてお金ですって言って、交換すると一番安心じゃないですか。
まあ、わかるよ、それは。はい、確かに、ツアーでポチ高いの買うときにね、本当に来んのかなと思うときあるから、はい、まあ、それはわかる。これでこのまま逃げられたらどうしようと思うよ。
はい、なんか本当は、なんか服が本当はテロテロでなんか全然なんか安っぽい生地なんじゃないのかとか、本当はめっちゃちっちゃいんじゃないのかとか、思っちゃうじゃないですか。
まあ、それはわかる。
で、怖いんですよ。で、なんか、私も、小道具、揃えるときに、
はい、劇団のね、
上池さんに、あ、ネットで探しなよとか言われて、
あ、出た上池。
はい。で、あ、ネットって思ってたら安田さんが、あ、これね、あ、落としとくよ、ポチみたいな感じでって、いつも安田さんありがとうございます。
安田慣れて
る。国ちょっと恐怖心を和らげて頑張りたいと思ってるんですけど、負け筆の新先生にお願いしたいんですよ、ね。
じゃあ、わかりました。じゃあ、負け筆の新先生にご登場いただきましょう。どうぞ！
マゲ15代目当主マゲ筆の神でございます。マゲ書道開奏。クミスさんの名にしかと受け取りましたバーチャルリアリティ。よし、それでは商売したためさせていただきましょう。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
やっちゃって、
このマゲ筆の神先生の伸びてきた髪の毛でまた新しく書かれていきます。わー、演劇祭はちなみに上池さんが笛になってたんですけどね。
どりゃアビ、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、マゲフデの新先生ありがとうございました。
これ網ってどういうことなんですか？
網って英語で言ったらネットじゃん。ネットじゃん。
はい、
だからネットを身近に置いて慣れろっていうことじゃん。
スーパーアナログなところからネットに慣れていけと。
そうそう、まずは字から字を置いて怖くないんだよっていう擦り込みを体に入れていってだ、もう怖くないっていう風にしろっていうことじゃないのかな。
これ今までで一番解決してないですね。
そんなことやマギウテルシー先生は。何言うよお前、他力本願すぎるんだよ。みんな、
はい、
自分で解決するんだもんだよ。
わかりました。
はい、マギフデノシン先生に解決してほしいお悩みが終わりの方広く募集しております。はい、その他にも番組へのご感想、劇団へのメッセージ、まあ、広く募集しております。宛先は、
はい、はがきは郵便番号 689-0405 鳥取市鹿野町鹿野1812-1鳥の劇場鳥ラジ係までお願いします。
メールは
ラジオアットマークバードシアター .org までお願いします。
ホームページは、
www.birdshatter.org までお願いします。
よかった、は
い、
知られって言われなかったけど、ね、高橋さんの知られて衝撃の開始。
そうです。
先月聞いてない人さっぱりわかんないと思いますけど、すいません、皆さんのお便りお待ちしております。
はい、してます。
トリ劇場のこれからのご提案をどうぞ。
はい、自由劇場ロミオとジュリエットから生まれたもの2017のフランスナント公演があります。
よっしゃ、フランス行くぜ。あの何ヶ月か前にあのご紹介しました自由劇場 の、ね、はい、あのフランスのナント公演がいよいよ今月23日
です
に、あのビスケット工場を改造したユニックで、うちの劇場の、ね、一回り大きいぐらいのところですけど、はい、そこでやることになります。
はい、
いやとうとう行くね、フランスに。
行きますね、楽しみですね。
どうなるのかな。まあそんな感じですかね。
そうですね。
じゃあ他にもワークショップとかいろいろ行ってます。今月あの学習発表会の時期なのでね、いろいろ学校の方でもあのご予定がそういうご予定あるかもしれません。あの鳥の劇場はそういう方にあのお声かけいただければ、時間と都合さえばあのぜひご協力させていただきますので、あのそういう方もご連絡いただければと思います。
はい、
今月はこの程度で終わりにしましょう。
はい、
はい、それでは今月もありがとうございました。斉藤隆之でした。
国石桃花でした。
松本智彦でした。
来月までごきげんよう。さよなら。
さよなら。